腎臓について機能や役割を教えてください。
はい、腎臓は、まず一つは、血液中にたまった老廃物を尿として外に出す役目を担っております。また、余分な水分を排出して水分のバランスを整えたり、塩分、電解質のバランスを一定に保つ、また血圧を調整したり赤血球を増やすホルモンを産生し、ビタミン D の働きを活発にして骨を健康に保つなどの機能になっております。
はい、腰のあたりに2個、そら豆の形をした握り拳大の腎臓、この1つの重さというのは何グラムぐらいなんですか？
まあ、およそ150グラムと言われてますけど、
はい、じゃあ合わせて300グラム、この300グラムが働き者ということなんですね。
は
い、
そうですね。
その腎臓の働きが不調に陥ると、私たち実際どのような症状が現れてくるんでしょうか？
はい、まず水分の排出が悪くなりまして、全身がむくんできましたりですとか、またホルモンの異常などから血圧が上がったりするといったことが見られます。またミネラルのバランスが崩れたりですとか、まあ、貧血、そして尿酸値の上昇をきたしたり、また血液中に老廃物が溜まってきますので、尿毒症という具合が悪い状態になってくることがございます。
そういった機能の低下した腎臓というのは、こう治る、元に戻るということはあるんですか？
はい、まあ、基礎となる腎臓の病気によって異なるということが言われております。例えば、薬を服用して起こる、急性腎臓病の場合は、その薬剤中止によって、治癒が期待できます。しかし、長期間服用して起こってしまった腎臓病はなかなか治りにくいといった現実があります。また例えば糖尿病を患って数年後にタンパク尿が見られてくるといった例がございますけれども、そのタンパク尿が微量程度でありますと、治療によってタンパク尿が消失することが期待されますけれども、まあ、ある程度多くなってしまいますとなかなか治りにくくなってしまう。また腎臓老化機能の方にまで低下が進行してしまいますと、回復はかなり難しくなってしまうのが現状であります。まあ、軽症から重症のものまでさまざま腎臓がございますけれども、治療効果についてはまちまちでありますけれども、まあ、いずれ早期に対応するのに越したことがないといったことは事実だと思います。
ということは腎機能は元には戻らないけれど、進行を抑えることはできるんですよというふうに捉えていいんですか？
まあ、そのように考えていいかと思います。
では先生、慢性腎臓病、こちらにつきましてお話を伺っていきたいんですが、どのような病気なのでしょうか？
はい、慢性腎臓病ですから、文字通り、まあ、腎臓の病気、腎臓が悪くなるといったことでありますけれども、まあ、腎臓が悪くなりますと、まずは、血液もしくは尿の方に、異常所見が出てくる。例えば尿タンパクが出てきましたりですとか、血液の、まあ、老廃物の指標でありますクレアチニン値というものが上がってきたり、また、X 線 CT などの検査での、まあ、異常所見、こういったものが確認されるものといったこと、もう一つは、腎臓のろ過の機能、通常はまあ100点前後であるんですけども、それが60点未満になってしまう、こういったことが見られると我々は慢性腎臓病というふうに診断を行っております。で、慢性腎臓病が末期状態になってきますと、透析療法を行う必要がありますけども、無症状のことが初期の状態では少なくなく、病院を受診した時点でかなり進行しているといったことも珍しくないといったのが現実であります。また将来的に脳や心臓などの病気を起こしたりとか、死亡してしまう危険性も増えるという病気とされております。さらに、現在この日本においては成人のおおよそ8人に1人が罹患しているというふうにされておりますので、近年国民病の一つと考えられてきている傾向にあります。
ということは患者の数というのは著しく増える傾向にあるということなんですね。
そのように考えていいかと思いますね。
その原因はどのようなものが挙げられるんですか？
はい、腎臓病の原因というのはいくつかあるんですけれども、最近、生活習慣と深く関連すると言われていますこの糖尿病ですとか高血圧、そして痛風ですとか、こういったものに関係すると言われている腎臓病ですね。そういったこととか、 あとは、こういったとは関係ないんですけども、例えば膠原病をお持ちの方、もしくは、自己免疫、自分の、免疫が自分の体に病気を起こしてしまうような自己免疫性の、腎臓病、そして、遺伝性の腎臓病、さらには何らかのお薬を飲んでいる最中に腎臓障害を起こしてしまう薬剤性腎障害といった、腎臓病がございます。ではどのような方が慢性腎臓病になりやすいのか、どういった方が危険なのかということが、この本法で、調査されているんですが、例えば年齢の高い方、そして、血圧の高い方、糖尿病の方、またコレステロールが高かったり中性脂肪が高い、もしくは肥満症であるですとか喫煙をされている方といったことが挙げられております。まあ、この中でも特に糖尿病と高血圧が危険因子として深い関連があるというふうなことが、言われております。
なるほど先生。では検査と診断というお話に行く前にですけど、高血圧や糖尿病を治療していけば腎臓病も改善されるということはないんですか？
そうですね、まあ、ある程度進行してしまいますと、例えば糖尿病ですとなかなか回復が難しくなるんですけども、少しのタンパク乳の時点できちんとした治療を受けるとタンパク乳は消失をして、回復に向かうといったことも言われております。また高血圧につきましても、まあ、腎障害と深く関係する因子ではあるんですけど、なかなかやはり血圧が高くて腎障害というのは見つかりづらいこともありますので、結構進行してから腎障害と言われる方も少なくありません。でこのような場合につきましてはなかなかその正常なレベルまで回復するというのは難しいといった現状があると思います。
そうですか。さあそれでは慢性腎臓病についてその検査と診断方法を教えてください。
はい、腎臓障害の所見としまして、尿ですね、尿に、タンパクですとか血液が混じるような血尿です、こういった所見がありますとか、あとは、血液で血清クレアチニンですね、クレアチニンといった、タンパクの老廃物が、溜まっているような所見があるですとか、あとは画像所見で、まあ、腎臓の形態異常があるとか、こういった所見で、腎臓病の疑いというふうにされます。で腎臓病がかなり疑わしいといった場合は、血液尿の検査でさらに詳しい検査をして、その原因が何なのかを追及することになります。で必要に応じまして、超音波ですとか CT といった画像による検査を行って、さらに、腎生検といった組織を、顕微鏡で観察することによって、詳しくその原因を見るといった検査もございます。
こういった検査を進めていく中でその原因も突き止めていくということになるんですか？
そうですね。で原因に応じた治療が必要だということになってきます。
さあそれでは治療方法というところ、こちらも様々なのかなと予測をしておりますが、どのような治療を行っていくんでしょうか？
はい、先ほど申しましたようにその原因に応じた、様々な治療法がございます。
はい、
例えば、自己免疫病に関連した腎臓炎、腎炎の場合ですと、その、過剰な免疫を抑制する治療、例えば、ステロイドのお薬といったのが代表でありますけれども、そのような免疫を抑制するようなお薬による治療が主体となってきます。また、お薬ですとかサプリメントを服用中に起こってしまう腎臓病もございます。そういった場合は当然ながらその原因の薬剤サプリメントを除去するといったことが第一となってきます。また、生活習慣に関係すると言われてます糖尿病、高血圧、こういったことが原因となっている場合は、これらの、コントロールを、しっかり行っていくということになります。で、そのコントロールの一環としまして、食事療法もしくは運動による療法といったものがございます。いずれにしても、腎臓病の原因を、きちんと特定しまして、それぞれの原因に応じた治療を行うということになります。ただし、まあ、これらの治療を行ってもですね、残念ながら効果が出づらい腎臓病や分かった時にはすでに腎機能の低下が高度に進行してしまっているといったケースもあります。でこのような時には、腎機能の低下の進行を抑えることが現実に難しく、 数ヶ月数年後には腎臓が十分に機能できなくなってしまっていったこともございますので、そうした場合はですね、透析ですとか腎臓の移植といった、自分の腎臓の代わりに腎臓の働きを行ってくれる治療が必要となってくるということがございます。